はい、皆さんこんばんは。2019年の4月3日の祈祷会、学び会の録音になります。今日はヘブル人への手紙12章1節から11節、ヘブル人への手紙12章1節から11節、リビングライフの3月号、今日が最後になりますね。ちょっと録音を失敗しましてですね、聖書箇所を読むのをちょっと省略させていただきたいと思いますが、3月の26日の箇所ですね、ヘブル人への手紙12章1節から11節。今日も2つの質問がありますので、それを読みしたいと思います。9.1、小さな頃嫌だったしつけや習い事や決まりがありましたか、そしてそれは後に役に立ちましたかと。もう一度言います。小さな頃嫌だったしつけや習い事や決まりがありましたか、それは後に役に立ちましたかということ。2つ目、9.2は、多くの証人が、今日の聖書箇所ですが、天や地において私たちを取り巻き応援していることは、あなたの信仰生活にどのような影響を与えますかという。もう一度読みます。多くの証人たちが、天や地において、この私を取り巻いて応援しているということは、あなたの信仰生涯に、どのような影響を及ぼしますかという、この二つの質問ですね。それではまた後ほどディスカッションタイム終わりまして、解説の時に録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、それではですね、一節から少し解説してまいりたいと思います。アウトラインの方をご覧いただければと思いますが、一節はですね、12章はこういうわけでこのようにという言葉で始まるんですね。こういうわけでこのようにって前を読まなきゃわからないわけでありますが、まあ、すなわちですね、私たちはこの信仰の戦いを一人で戦ってるんではないっていうことなんですね。ここに多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているってすごいですよね。飛行機で車の中入るともう何にも見えなくなっちゃうんですよね。もう包まれて、そのようにですね、隙間もなくっていうか、もう私たちの周りもう全てこう私たちは包まれているんだっていうことなんですね。まあ、概要のところでも話しましたけども、この試練や苦難、迫害が始まった、そういうクリスチャンたちに対して、この著者は励ましの手紙を送ってるんですね。ですから試練や戦いや迫害の中でも、あなたは一人ではないって、クリスチャンは少なかったとしても、日本もそうですよね、決して一人ではないんだっていうことを伝えているわけでありますね。多くの証人たちが、まあ、ちょっと後でいきますが、この取り囲んでいるっていうことは、すなわちそこで競技者で、私たちはですね、この場面、アスリートって言いますか、競技者としてランナーとして、こう例えられているわけですが、私たちは信仰のこのレースを一人で走ってるんではありませんよということ、そしてこの競技は、このレースは短距離走るではないんですって、あの10秒切ってすごいってね、あの桐生選手ですか、でもああいうこのレースではないんですよっていう、むしろマラソンね、長距離走なんですよと、これはいうこの教えですね。そしてこれはですね、一人で走ってるじゃない、すなわちリレーだっていうんです。これは天にあってですね、もうすでに召された人たちはすでにこの地上を走り終わって、私たちにバトンを渡してくれた人なんだっていうことなんですね。で、今走ってるのは私たちですけども、もう多くの人たちが走ってきたその道のりを、同じ道を私たちも走って、次の世代にバトンを渡そうとしているんですということですね。さあ、ここで証人って、多くの証人って書いてます。この証人という言葉、新約聖書ギリシャ語で書かれていますが、マルティアスっていう言葉、これはですね、殉教者っていう言葉です。これ殉教者たちのことなんですよ。これ、まあ、 証人というのは、証しをするというね、今でも使いますが、命がかかっているということなんですね。命がけで主を証しするという、命がけで走った人たちということですね。この証人というのは、取り巻いているって、私たちを見守り応援してくださるという意味なんですね。これは、今日高校野球決勝戦で習志野負けちゃいましたね。東邦ですか、ここ愛知県のね、優勝みたいですけど、すごいですね。習志野高校の応援団がすごい今回話題になっちゃってるんですよね。なんかコンクールかなんかでね、特別な優秀なもので、もうすごい応援だっていうので、話題になったんですが、まあ、高校野球見てもですね、まあすごいですよね、応援合戦が。応援がすごいですよね。みんなで力を合わせて声を上げて応援している姿。またこの間横浜でもサッカーやってましたけど、サッカーでもすごいですよね。プロ野球も始まりましたけど、阪神タイガースの生徒兄弟は進学校行っちゃいましたけど、今日からね、阪神タイガースの応援もすごいよね。ロッテマリーンズもすごいけど、まあ、応援なかったら、この応援なかったらやっぱりね、ゲームも違うでしょうね。ですね、イチロー選手が引退したイチロー選手がそういうようなことを言ってましたよね、インタビューでもね。この応援されるっていうことの素晴らしさをみんな身に染みてね、そして自分の力以上のこのプレーができるんだっていうことは、ですから私たちも同じですよね。自分たちが一人で走ってんじゃなくて、私たちを何千何万っていう人たちが応援してくれて、その声が聞こえてこないかっていう、だから頑張れっていうことなんで、ありましょうね。そして、この一切の、だから一切の重荷と、まつわりつく罪とを捨ててって書いてあるんですね。皆さん、長距離ランナーでも、まあ短距離もそうですけど、不必要なものを持っていたら走れないですよね。不必要な重りや、まあ贅肉もそうかもしれないですけど、そういうものも捨てて、そして走らなければ勝てないわけでありますよね。ですからそれを、ね、100グラムでも50グラムでも減らしてっていう、その努力はすごいことですよ。ボクサーなんかもそうでしょ、減量っていうんですか、熾烈ですよね、あれもね。このもう水も飲まないでね、もちろん食も絶って、もう不必要なものをそぎ落としていくっていう。でここではですね、私たちもその罪をそのようにそぎ落としていくって、でこのまとわりつく罪って、まるで生きているみたい、蛇のように私たちがですね、なかなか振り落とすことができないように、罪っていうのは私たちにまとわりついてくるんですって。それをですね、私たちは心を定めて、捨て去らなければならないんだっていうことを、このところで妥協してはならないんだって、甘く見てはならないんだっていうことが、なんか伝わってまいりますね。それらを捨てて、競技者としての自覚と責任ですね、クリスチャンとしての自覚と責任を持たなければなりませんよっていうことですね。ただクリスチャンで生きていてはなりませんということでしょうね。不必要なものを惜しみなく捨て去ることが私たちには求められているっていうことですよ。持ってはいけないものだけではなくて、不必要なものを捨て去る。先ほどね、小さい頃の癖なんかありますかって言ったら、テレビをね、小さい時には見ないっていうね、決まりがあったって、7時以降は見れないって。でもそれが今でも、まあ、功を奏してですね、まあ、くだらないテレビって言ったら失礼かもしれないけど、それらものを見ないっていう、そんな意見もありましたように、私たちはやはり、捨てなければならないもの、見たいな、これも欲しいな、あれ欲しいなと思っても、あってもいいんじゃないかと思っても、不必要なものを 捨て去らなければならない生き方が私たちには求められているっていうことなんですね。何でも自由だから何しても自由なんですけど、もちろん私たちは。しかしこの使命のためにゴールを向かって走る私たちは、そのことを忘れてはならないってですね。自分が誰であってどこに向かって生きているのか、走っているか、生かされているかってことを忘れてしまうとですね、もう不必要なものを持って走ることになるっていうことでありますよね。それらのものを金繰り捨てなさいと聖書は私たちに言っているわけでありますよね。そしてこれ最後はね、競争を忍耐をもって、すなわち忍耐がなければ走れない競争だって言うんですよ。そりゃそうですよね。この間テレビで瀬古前マラソンでね、人も金メダルですか、瀬古選手は金メダルではない、ですけど瀬古選手で有名ですよね。今早稲田大学かな、監督かなんかされてテレビ出てますけどね、瀬古選手でも走るのは大嫌いだったって言ってますよ。でなぜ嫌いなんですかって言われたら、だって辛いんですもんってはっきり言ってましたよ。ね、トップランナーであっても、もう自分を打ち叩いて、この訓練して、嫌なところをもう忍耐して走ってるんだっていうこと。だから走りたくないですよって、そう言ってましたよ、テレビで。すごいもんだな、好きでやってるわけじゃないんだ、みんなって。だいたい好きではですね、メダル取れないでしょうね。厳しい訓練を通して、でそれなぜやるかって言ったら、ゴールがあるからなんですよね。使命があるからなんですよね。そしてそれだけじゃなくてね、多くの人の応援があるからだって言ってましたよ。イチロー選手もそのようなこと言ってました。その応援してくれる人たちのために良い成績を残したいって、まあ自分のためではないっていうようなことを、そんなこと言ってましたけどね。それはなんとなく分かるような気がしますよね。大概このメダルを取った人たちのインタビューなんかを聞くと、やっぱり自分を応援してくれた、期待してくれた、信じてくれた、自分のためにいろんなものを与えてくれた人たちに、その人たちのために走ったんだっていう。だから今日のところで、私たちは、多くの人たちが私たちを応援しているっていうことは、私たちに力を与えて祈っていてくれているってことは、これ私たちのエネルギーになるってことなんですよ。信仰のこのレースを自分の力以上に走るっていうこと、走り切ることができる力となると。ですから神様はそういう意味で教会も与えてくださったんですね。兄弟姉妹を与えてくださったんですね。こんな私を信頼して任せて、また祈って支えて応援してくれる兄弟姉妹教会があるっていうことは、これはね、神様だけではなくて、これらの兄弟姉妹教会があるっていうことは、私たちにとって大きな力となるんだってことを私たちは知りたいと思うんですね。ですから応援されている、祈られているっていうことを決して私たちは忘れてはならないっていうことでありましょうね。でこれ走り続けようとなってるんですが、この新共同訳は、新改訳はですね、で新共同訳を見ますとですね、走り抜こうって書いてあるんですね。訳したんですね。素晴らしい訳だと思います。ですからただ走るんじゃないんです。私たちは最後まで走り抜かなければ意味がないってことを言ってるんです。途中でギブアップして諦めてしまっては何の意味もないって。そりゃそうですよね。マラソンだって走っていてね、35キロ走ったからもうこれぐらいで十分だって諦めたら終わっちゃうわけですよ、そこで。で終わっちゃったら、それは自分自身に対してだけではなく、自分を支え祈り応援してくださる人たちにとってもねえ、残念なことであるわけですよ。ですから私たちは何があってもこのレースをスタートしたってことではなくて、今走っているってことだけではなくて、最後まで走り抜く、すなわちゴールラインを切るまで走り続けるんだっていうことを私たちは忘れてはならないということ。 方でしょうね。2節ですね。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。これがヘブル人への手紙のテーマだということをお話ししましたが、信仰の創始者、私たちの信仰を始めてくださった、私が始めたんじゃない、私の信仰をこの生涯を始めてくださった方があって、その始めてくださった方は私と一緒にこのレースを走られて、そしてやがて私のレースを完成してくださる方です。だからこの方から離れたらレースは完走できないっていうことなんですよ。ゴールラインを切ることができないって言うんですよ。だって私たちの信仰生活を始めた方で完成される方があるっていうんですから、私の力で始めて私の力で走って私の力でゴールするんではないわけですから、ですからこの方なくしてゴールはできないですよって、走り抜くことはできませんよって、試練や問題や誘惑が襲ってきた時に、罪がまとわりついた時に、このイエス様なくして私たちは最後まで走り切ることはできないってことを言っているわけでありますね。信仰創始者であり完成者、黙示録の21章また22章にも出てきますが、こういう言葉がありますね。私はアルファでありオメガであるって、アルファって、ギリシャ語のアルファベットの一番最初の文字です。 ABC の A ですね。でオメガっていうのはギリシャ語の一番最後、24番目、日本語で言ったらおですか、おんですか、最初わかんない、あれんが最後、あが最初ってのはわかるんですけど、日本語最後ってんなんだ、あそうでしたっけ、あはい、というように日本語は多いね、なんじゃあるのか、ですからこの最初と最後だって、で実際に、始めであり終わりであるって、イエス様ご自身が言ってるんです。で私たちの最初であり最後、皆さん最初と最後って大切ですよね、そう思いません？何でもそうじゃないですか、習い事でも演奏であってもね、あるね、ピアノの先生が言ったんですって。子供がね演奏会でね、ちょっとできるかどうか分からないという不安になってね、先生のとこ来たら先生がね、大丈夫だ、だから最後のところ、曲の一番最後のところ、これだけ練習したんだよって、途中間違えちゃったっつっても、途中飛ばしちゃったとしても、最後だけきちっとできれば、みんな拍手喝采で、もう間違えたこともみんな忘れるから大丈夫って、そのために最後ってもう一番練習してきたんだよって先生が言ったっていう話があるんですけど、それと同じですよ。私たちの人生もいろんなことが起こりますでしょ、ね、いろんなことを失ったり傷ついたり失ったり、まあ傷つけたりいろいろありますが、でもね、最後が良ければ大丈夫なんですよ。最後が良ければ、でその最後が私ではなくイエス様だ、私があなたの最後だって言ってくださる方が私たちの人生を閉じてください。だから私たちの人生って偶然に終わらないんですよ。イエス、私たちの人生を閉じられる方があるわけですから。だから私たちの人生が終わるときには終わりが来たと思ったら、おお、イエス様が私の人生を閉じてくださる時だと。これね、自分で閉じなければならなかったら大変ですよ。閉じられなくなっちゃいますよ。まだ無理、まだダメって。でもイエス様が閉じてくださる人生であるということを私たちは覚えたいんですね。ですから始めであり終わりであるってことは、始めと終わりだけではなくて、始めから終わりまでっていう意味なんですよ。アルファベットのアルファから1番目から24番目のオメガまでっていう意味なんですよ。この2つだけじゃないんです。その間にあるもの全てを含んでいるっていうことなんですね。それが私たちのクリスチャンの紹介でありますね。そして、ここでイエスから目を離さないで、いなさいっていうことですね。何事も目を離すと危ないんですよね。野球もそうだってね、エラーっていうのが、どんなうまくてもボールから目を離したら、 ダメだって、取れないって、言われますね。教習所でも教習所そうそう隣にもありますけど、私いまだに覚えてます。日本の教習所でね、小山自動車教習所とかで若い頃免許を取ったっていまだに覚えてます。あのね、私ね、あのな何あのこう S 字とあの四角いやつ、あれが苦手。なんか結構狭いのね。で結構乗り上げちゃったりする。なかなかあれやと思って、そしたら教官がね、前を見るなって、先を見えてどこへ行こうとしてるか先見ろって。ああそうなんだ、こう近いとこばっかり見てるから踏んじゃうんだと思って、どこへ車が行こうとしてるのかを見れば自然とそっちへ下って、車が、はあそういうことなのかと思って、合格しましたけど、あの競走馬だってそうですよね。競走馬って面白いですね。あの、この覆面かぶってるでしょ、覆面ね、見たことありますでしょ。で、あの覆面目のところにね、あのまっすぐしか見えないこう壁みたいなのがついてんだよね。だから進む方向、ま、前しか見えないようにこうなってるんですってね。うん、だからあのまっすぐこう走ることができるって、いろいろキョロキョロ周りを見たらやっぱり勝てない、走れないっていうこと、私たちも同じでありましょうね。どこを見てるかって、私たちが見続けなければならないのはたった一つしかないですよっていうこと。皆さん結構私たちはバックミラー見たり、サイドミラー見たり、隣走ってる人見たり、後ろから追っかけてくる人見たりしていません？イエス様は私を見なさいって、私が最後なんだから、すなわち、オメガなんですから、私のレースの最後はイエス様だってことですよ。ゴールはイエス様だってことですよ。このお方を見て走るならば決して道からそれないって、そう言ってくださる方があるわけですね。この英語で読みましたらですね、この目を離さないで fixing っていう言葉、 fix って言ったら定めるとか止めるっていう、動かさないで止めるって、あちこちこうぶれたりしないで fix しなさいって言ったら、動かずに一つのものにまあ集中しなさいっていう、そういう言葉でありますね。何があってもですね、動くもの、変わるもの、失われていくもの、流れていくものを見てはならないっていうことです。すなわちそれらのものを基準としてはならないっていうことです。私たちの人生の判断やコースやそれらのものを見ているとまっすぐ走れないんです。まっすぐ走れないです。私あの前も話したことあるんですけど、あの、カナダでね、バンクーバーなんかウェストコーストですね、太平洋岸ですが、サーモンフィッシングってね、キングサーモンの、船が結構出るんですよね。それでまあ、小さい船でも行くんですよ、チャーターしてね、船頭さん一人乗って、行く。でもね皆さんね、太平洋甘く見たら大変、潮の流れ、風、らいもんですよ。俺あの魚のいるとこ行くから、何一番静かなとこ行くわけじゃないんです。船は魚の一番取れるとこ行くで、結構その潮の流れがあってね、ぶつかってるところとかそういうところにね行くわけですよ。だから結構波も高いし、もう太平洋の、まあ、真ん中じゃないけどもうかなり離れてるわけですよ。それでね、そこでサーモンフィッシングでやるわけですね。ほんで釣れたんですよね、私もキングサーモンが。ねえ、一本釣りですよ、あれ。かかったの、すごかったね。そしたらね、たまたまもうだいぶ前でね、父が来た時で、父がすごい釣り口だったので、まあ、父のね、親子でね、カナダの釣りもと思って。で父より先にかかっちゃったんですけど、私がね。でその後やっぱり父にもかかったんですよ。ほら巨大なのがかかってるから、ちょっとその辺のね、日本のね、狩野川の鮎釣りだってそんなレベルじゃないの。 もう巨大なのがもうグワーってかかってるわけですから、もう本当に力がいるし、巻き上げるのに。もううちの父親なんかもうフラフラやってるの。もう危なくてしょうがない。船がだってこんな揺れてるのにね。そこでもうフラフラ、もうね、どっちが釣られてるの？みたいな感じで。もう魚、すごい動くんですよ。船になってね、それでスクリューの方行っちゃいけないから。ほら、絡んじゃうから。まあ、船頭さんうまいよね。それでこうやりながらね、こっちこっちこっちって指導してくれるんだけど、日本、英語もわかんないから、私が通訳してね、私のもかかってるのに通訳してね、どっちじゃこりゃなんてもんでね、まあ、大変なことだったんですけど、そしたらね、もう見かねた船頭さんが、もうね、もうちょっと俺に貸せっつってね、結構大きいのかかって、逃したらやっぱりほらお客さん逃しちゃいけないから、ちょっと貸せっつってね、船頭さんが出てきてね、やったら、で船頭さんできて、船頭さん一人しかいないの。船どうなったのって。船勝手に動いてないか。 ね、誰も浮いてない。そしたらね、気がついたのか、船頭さん、おい若いのってなもんでね、おいちょっとあれを持ってろって、だって私のもかかってるのにってなもんで。ほいで置いてね、とにかくだけど、船がひっくり返っちゃったら困るから。ほれでね、私初めて太平洋で、まあ、新しいボートなんですけどね、ハンドル、船のハンドル握ったんですよ。すごいね、波の力って。もう持ってかれるんですよ。持ってかれるの、潮の流れに。俺でね、ちゃんとまっすぐ押さえろって言われたんだけど、全然ダメ。で、大体ね、どっちがまっすぐだか分かんないのよ。そんな、レーダーも読めないし、まっすぐっつったって海しかないんだから、どこも同じじゃないって、どっちがまっすぐ、どっち行ってもまっすぐじゃないってなもんで。それでね、俺は分かんないよって思ってたらね、船頭さんが言ってね、島だよ、島って、島を見てろって。そしてよく見たら、遠くのやっぱ小さな島があった。あれを見りゃいいんだと思って、そしてそれからもうずーっと島ばっかり。もうせっかく魚釣りに行ったのにお金出して、船頭が勝手について、私は動かして島しか見てないっていう。でもしっかり美味しいのいただきましたけどね、釣れたの。いやー、しまったと思いましたけども、あれがなければ、島がなければわからん。まっすぐなんてね、もうね、わからん。だって風があって波があって、刻々変わるわけだし、雲だって動いているし。だけど動かないものを見つめていたら、少なくともそっちへ行かなきゃいけないってことはわかるんだわ。同じ努力をしても、人生荒波でね、どこへ向かわなければいけない、わからないで、ただ沈まないように船を操作しているのは寂しいですよ。そうではない、私たちの人生はイエス・キリストという、決して動くことのない、変わることのない、流れることのない、このお方にあなたの目を、あなたの心をフィックスしなさいって、定めなさいって。私は動かないって。あなたがたとえ動き、時代が動き、何が起ころうが、私だけは動かないって。私のあなたへの愛だけは動かないって。私を見ていたら、私を最後まで見つめていれば、あなたは決して失われない、流されない。そう言ってくださるお方があるかないかの違いですよ。皆さん、なんと素晴らしい生涯を私たちは歩まさせていただける、いただいているのかなというふうに思うわけでありますね。どこに向かって、何のために私たちは苦労しているのか、波に打たれ、私たちは失うことのないようにしたいと思うのでありますね。同じ2節、ご自分の前に置かれた喜びで、これイエス様のことですが、でもよく考えてみますとですね、イエス様の前にあったものっていうのは十字架なわけですよ。十字架の痛み、苦しみなわけじゃないですか。で、それがどうして喜びになるのかって、 主の前にあったものは十字架であったが、キリストもそのゴールである天と私たちの救いを見ていたってことですよ。そこから目を離していなかったゆえに走れたんですよ。この試練、十字架を通った先にある私たちを見ていたんです。あの十字架にかかられた時に、十字架でローマ兵たちを見ていたわけでない自分をかけた。この苦しみの十字架の先にあるこの私たちを見て乗り越えられた、走られたんだということ、それは私たちの手本だということです。すなわち私たちも天を仰ぐことなく、やがて天で私たちがイエス様と顔と顔とを合わせ、また応援してくださった兄弟姉妹たちとハグしながら感謝と喜び泣くでしょうね。涙はないって書いてあるけど、天に喜びなのね、嬉しい涙はあるんじゃないかなって思いますが、歓声がね、もう天国ね、皆さん想像したことあります？天国って静かなところだと思うでしょ。私はそうね、思わないですよね。帰ってくる人たち、今か今かと思って応援していた人たちは待ってるわけですよ。遠くの方から来たらね、来たなー、よく来たなーってね、もう歓声が上がって、私たちもね、愛する者と別れて愛する者たちが元気になって迎えてくれるその姿を見てね、喜び走り歓声歓喜を上げてね、天国に走るんではないかなと、そう思うのでありますよね。それを忘れてはなりませんよ。それを忘れると私たちは試練や病や苦難に勝てなくなりますよっていうことを、今日イエス様は私たちに語ってくださっているんですね。3節から5節から、あなた方にって変わるのは、これは一節です。イエス様は人として私たちの手本として見本としてくださったから、あなた方も同じようにしなさいということですね。4節、あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことはありませんって、 まだでしょ、ね、まだでしょ。でもこれから血を流すってことですよ。殉教のことですね。先ほど証人というのは殉教者という意味でありましたが、弟子たちもこの手紙を受け取った多くの教会の兄弟姉妹たちも、やがてこの戦いに自らの命で、血潮で、勝利を宣言していった、わけでありますよね。でも今まで抵抗したことはないが、これからあなたは私を見て走れば、私から目を離さなければ、殉教の死だって、ライオンに食われることだって、ローマの町の火として生きたまま焼かれることだって、あなたは決して負けないって、そういうことを主が約束してくださったということでありますね。5節から19節の懲らしめということが7回出てくるんですね。新共同訳聖書では鍛錬と、もう一つ何か訳があったと思いますが、英語ではディサプリンですね。これしつけのことです。すなわちしつけというのは親が子にするものでありますよね。これしつけは子供にとってね、先ほど質問で小さな頃嫌なことありましたってありましたでしょ。それは両親が私たちをこの嫌って苦しめるためにやってるもんじゃないわけですよ。野菜を食べなさいね、それだって、歯を磨きなさいってだって、ね、それだって、みんなね、私たちのために、両親はしつけとして、すなわち愛のしつけだということ。私たちの神様は同じように私たちを子として扱っているんだっていうことなんです。そして試練や問題が起こっても、私から目を離さなければあなたは決して失われることはない、必ず走れるってこのレースを、そう約束してくださった方があって、そのお方が私たちがこのレースを走り切るために私たちを鍛えてくださる、清めてくださる、強めてくださる、内から私たちを変えてくださる、 だって変えられなければ私たち成長しなければもっと力をいただかなければこれからさらに送ってくるこの殉教していくようなこのような戦い激しくなってくる戦いに最後まで走り切ることは誰もできませんでしょう。だからそのために主は養ってください。そうでしょ、聖書を見たらアブラハムだってそうだしヨセフだってそうだしエレミアだってイザヤだってヨブだってそうじゃないですか。大きな試練を神様は許されたじゃないですか。でもそれは彼らを私たちを苦しめてダメにするためではなくて私たちのこのレースを最後まで走り切ることができるようになるためですよ。そしてこの10節11節いきますとそこにちゃんと書いてある、私たちをご自分の清さに預からせようとして、そしての11節には後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせるためだって、すなわち私たちのためだって。大切なことは私たちが何をしたできるできないということではなくて、この2つですよ、私たちの品性を主は作られるということですよ。私たちの品性なんですよ、私たちの人格なんですよ。これらのものに勝利するものは主にあって、この清さって主の清さ、聖なる思いを持つ、聖なる思いに生きる、聖なる生き方に生きるっていうこと、これは私たちの品性なんですよ、人格なんですよ。そうでしょう、だって実だってそうじゃないですか、その木の成分っていうんですか、その木の性質が実になるわけですから。だからリンゴの木にアップルはなる、あ、いや同じだ、リンゴの木に柿はならないわけですよ、渋柿に甘柿はならない、甘柿に渋柿はならないんですよ。私たちの内なる品性を、神の品性を私たちの内に整えようとして、すなわち私たちが整えられるためには私たちの品性人格が整えられるためにはどうしても試練は必要だっていうこと、しつけって言いますか、この訓練は必要だということです。ですからこのようなことが起こった時心を弱めてはならない、神は愛を持って私を強めようとしてくださっているんだ、そして私たちが耐えられないような試練には合わせられないってそうも約束してくださったんですから、私は必ずこの試練を超えて勝利者となる、ゴールを見つめてイエス様だけを見つめて走り切ること、これが私たちのなすべきことだ。ヘブル人への手紙には私たちの神は焼き尽くすところの火ですって書いてあります。13章かな、この次でね、わ、いい言葉でしょ。私たちは忘れてはならない、現代クリスチャンは忘れたら、私たちの神は焼き尽くす火ですって書いてあります、ヘブル人への手紙ですよ。皆さん、ローマで迫害によって焼き尽くされる火ではないです。私たちを変えるのはうちに灯る聖霊の炎ですよ。私たちのうちを清め尽くしてくださる聖なる神の炎が私たちのうちに燃えているからですね。最後に、何人かの方お持ちだと思いますが、この榎本先生の主婦の言葉書ですよね、一日一章から今日の箇所ですね、ヘブル人への12章の一箇所、ここを読んで終わりにしたいと思いますね。今日の6節、主はその愛する者を訓練し受け入れるすべての子を鞭打たれるのであるって、この箇所ですけど、先生が取り上げているの聞いてください。村本一生という一世というクリスチャンが戦時中兵役を拒否し獄に入れられ、戦後まで政府はもとより多くの国民から国賊呼ばわりされて苦しみを受けたのも、彼が剣を取る者は皆剣で滅びる、あなたは殺してはならないの聖書の言葉をそのまま実行したゆえであったって。このように信仰者は聖書を通して真理を知らされているが、この世の人々は知らないから私たちを理解できないのであると。文字通りこの世は彼らの住むところではなかったわけである、我々もここで腹を決めなければならない、この世で出世したり、この世で喜んで迎えられることが希望であるならば、信仰を捨てるべきであるって。 すごいことを言っている。私たちはこの世か天か、どちらかで私たちの世界を築いていかなければならないのである。地上でも立派な生活、天でも立派な生活という両手に花は持てない。この世で富んでいる人は天国を捨てているのだから、その点では決断しているって。この世の人も一方を捨てて生きているのだから、我々信仰者も一方を捨てなければ信仰生活を全うできないのは当然のことである。私たちにはこのように生きることが、私たちはそんなことができるかって、そんな私たちに天から声が聞こえてきませんか。私はあなたと同じように弱いものだった。でもライオンに食われる時も、生きたまま燃やされる時も、弓矢で殺される時も、十字架に貼り付けられた時も、神の恵みが雲のように隙間なく私を覆い、私ではない、私の始めであり終わりであり創始者である完成者であるイエス様が私を完成してくださったのだから、あなたもできると、天から声が聞こえてくるのではありませんでしょうか。私はあなたを捨てて孤児とはしない。苦しみの中に、痛みの中に、火の中にも、剣の中にも、病の中にも、イエス・キリストは私たちと共に最後まで生きてくださるお方であります。だから兄弟姉妹、何があっても、どんな時代を迎えようとも、どんな敵が襲ってこようとも、どんな罪にまとわりつかれたとしても、私たちは私たちの信仰の創始者であるキリスト、完成者であるイエスから目を離さないで、最後までこの道を走り抜こうではありませんか。愛する天皇お父様、榎本先生も多くの犠牲と苦労を持って伝道途中飛行機の中で50数年という若い生涯を終えた神の器です。今日その榎本先生の先生を通して私たちに語ってくださるあなたの言葉を聞きました。天で榎本先生も私たちを応援していてくださっていること、必ずできる、必ず走れる、だからしっかりしなさいと、イエス様と一緒に幾千幾万の民が私たちを取り囲んで応援してくださっていること、その声を耳に、ゴールである天イエス様をこの目に、あなたの御約束をこの心に、どうか私たちも流されることなく最後まで走り抜くことができますように、それぞれお一人お人に与えられたその生涯を、神よ、ここに媚びを垂れ祈るお一人一人が一人残らず全うできるように、今日特別な神の恵みをもって私たちをお包みくださりますように、尊き主イエス・キリストのお名前で感謝してお祈りいたします。アーメン。